スガツさん。
はい。
どうもです。
どうもです。こんにちは。
僕はトウモロコシの会、はい、会長の吉田祐希です。
はい。変態映像作ってるよ。スガツです。
変態映像作家のスガツさんじゃないですか。ちょっと、連日の登場ですね。
そうですよね。
本当はね、今にスガツ、今にスガツ、たまに会いそうみたいな、ローテで組んでたラジオなんですけどね。
忙しいんですか、今にさん。
今にさん予定合わないんですよ、本当に。だから今日も本当は今にさんと撮る。はずだったんですけれども、うん。
まあでもあれでもね、12月でさ、ほら、はい、僕たちはあんま関係ないけど、年末進行とかじゃないですか。
いやいや、だって別に、出版社とかじゃないですよ。
あ、そうか、そうか。
イベントとか。
うん、まあ、イベントとかが忙しい。
チャラいイベントとかを立ち上げて、あの、はい、チャラい、はい、商品をプロモーションする資本主義の犬の活動でしょ。う
ん、その活動でお忙しい、
ね。そうですね。
ですね。
はい。犬活で。
はい、わかりました。はい、まあ、僕は通常営業なんで、僕も呼ばれればすぐ来ます。
ああ、都合のいい、
はいはい、
都合のいいパーソナリティ。
そうですね。
まあ僕もね、ちょっと一段落ついたところなんで、
はい、お疲れ様です。
ええ、階段の本を、
はい、
出すんですよ。
出す。はい。
はい、竹書房から、よく竹書房からバンバン出てるでしょ、あの階段の文庫本。
うんうんうん。
実は階段のやつね。
はい。
あれが1月28日に出すっていうのはもうアマゾンに出てるんで、もう行ってもいいと思うんですけれども。
もう文庫で最初から出るんですか？
そうです。
お
まあ最近そういうの多いですかね。
はい。
文庫の竹書房文庫、恐怖実は貝の足跡。
お
っていうのが出ます。
それは、吉田会長と他の人も書かれてるんですか？
単著です。
おかっこいいじゃないですか。
すいません。ありがとうございます。
僕は日々パチンコをしてるというのに。
着々と本を出してすいません。
はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
1月の何日ですか
?1 月28日。
はい。
もうアマゾンで予約は受け付けてます。まああれですね。だからちょっと僕もね、他のいろんな怪談作家さんとカラーを変えるために、はい、多少ちょっと本当に現場に行ったような話を中心に書いてますね。
うん、
まあ普通のスタンダードな実話怪談も載ってますけれども、
はい、うん、
ちょこちょこ、まあ本当にあった事件とか、はい、本当に現場に行ったりした怪談を割と多めに載せてます。それはだから他のとちょっとカラーは違う。うん、それは吉と出るか凶と出るか。竹書房の怪談文庫が好きな人にとってはなんか、はい、ちょっと違うから嫌だっていう反応になるかもしれないですし、う
ん、まあでも面白いんじゃないですか。僕は面白いと思うけどね。
ありがとうございます。
はい。
スガツさんはじゃあパチンコ以外にはどんな活動をされたんですか？
まあでもそんな僕にもでもね、
はい、
まあパチンコも着々としててその話もあるんですけど、
はい、
ねこの前ね、以前ここでも多分お話したと思うんですけど、
うん、
まあ、神奈川の超高級住宅地にお住まいの方が、
テラスハウス、
うん、はいはいはい、
じゃないっけ、テラスハウスっぽい家に住んでる、スタジオにしてください事件ね。
はい、
母が
買ってい
て、植物状態になっていて、
そうなんです、そうなんです。
で、もう死んじゃったんだ。
もう亡くなりましたけどね。はい。
はい、
で、その人が、まあ、着々とそれこそね、月1ぐらいで、メールが来てたんですよ。
はい。
会いましょう、会いましょう。
うん
うん、で母が亡くなってから何日が過ぎましたみたいな、
うん、
またどうせ嘘でしょって思いながら、
だからそういうのやめな、ね。
まあ、結構無視してたんですよ。
そういうの大抵疑いますよね。
はい、
信じる心をもっと強く持たないと。
そうですね。
はい、
でそうなんですけど、まあ、ちょっとね僕もだからもう人と触れ合った方がいいなと思って、
はい、
まあじゃあいいですよって言っても、10回目ぐらいのお誘いで、
はい、
ちょ、じゃあ飲みましょうって話になったんですよ。で、それが先日なんですけど、まあいついつって時間を決めたら、まあ、例えば僕と会長が飲むんだったら、じゃあ新宿で待ち合わせしてみたいな感じで、どっか適当なお店行くじゃないですか。
うん、
だけど、じゃあいついつにしましょうってメールでやり取りしてたら、もうその後すぐに、予約を取りましたって。返事が来たんですよ。
できる男っぽい感じですね。
で、それが、神楽坂。
はぁ。
の、なんか、 いかにもな感じの名前の、なんか、
はい。
イロハみたいな感じの。
料亭っぽい。はいはい。ところね。
はいはい、あれあなんかこういうとこなんだと思って、
うん、
で、すぐね、僕は、今便利ですから、調べるじゃないですか。
はい。
そしたらね、本当に悪いことを話しするような料亭
なんですよ。いやいや、それやめないよ、そういうこと言う。昭和の政治のイメージでしょ、だから。
そういう感じなんですよ。はい、で、あ、で、しかもなんか、値段もいくらからみたいのも、
うん、
結構言ってるんですよ。で、しかも個室みたいの取ってるんですよ。
まあ、個室だろうね、大抵。
その、うん、なんか、まあ、昼とかもね、そこはやってるみたいなんですけど。
あ、
ま
あ、そういう場合は座席とかに。うん、あれかもしれないけどね、カウンターとか、うん、
でこれはでね、もともとほらお金がある方ですから、
はい、
これはなんかね困ったことになったな。
え、飲んでいいじゃん。でも確かに、うん、俺もたまにあるんだけど、
うん、
いいところとか予約とかしてくれてね、
うん、
あ、ラッキーと思う反面、
うん、
割り勘にされたらどうしようっていう、
そこなんですよ。
ね、ちょっとやっぱりほら変わった方が多いじゃないですか。
はいはいはい、
僕と一緒にご飯食べるとかね。うんうん、だからこの前ちょっと一瞬話ずれていいですか。
はい、
そういうお誘いがあったんですよ。
はい、
で、まあ某まず ANA 国際ホテル、
うん、
コンチネンタルホテル、
はいはい
はい、アナ、
いいとこじゃないですか。
の、うん、なんか結構有名なビュッフェがあるんだよね、ランチの。
はいはい、
でそこ行くっていう話になって、でどうぜひみたいな感じになって、はい、まあそれもよかったんですけれども、うん、割り勘にされたら困るなとは思いましたよね。はいはい、で結局そこがなんか予約がいっぱいになっちゃったから、うん、結局、イタリアンの、
うん、
もう戦後初めて日本に本格イタリアンを出した店があるんですよ。
はい、
もともとあれは六本木の方にあったんじゃないのかな、ニコラスっていう店なんですけど、でニコラっていうイタリアンマフィアが作ったんですけどね、
うん、
シチリア系の
へ
が、ほら占領軍とか、
うん、
もうそういう時代ですよ、
うん、
もう激動の時代とかに来て、
で
ろくな食い物がないって、ろくなパスタとかピザがないっつって、うん、作ったのがその店なんですよ。
へ
ー、イタリアンのピザの本格的なやつはそこにしかなかったんです、当時。
あ、そうなんです
か。まあね、神戸とかはあったかもしれないけど、うん、横浜とか、うん、というか東京にはなくて、
うん、
で確かに俺がずっとアルバイトしていた高田の馬場のビフビーブっていう店の、
はい、
まあ、個人系のイタリアン系の割と本格っていうか居酒屋なんですけどね、
はい、
居酒屋だけど割とリーズナブルだけどちょっと気合いの入った料理を出すような、
うんうん、
ところのマスターはやっぱりそこに通ってたって、
はい、
僕はバイト時代に聞いてましたから、
うん、
ピザそこでしかちゃんとしたピザがなかったから、
はいはい、
行って味を盗んでたっていう逸話を聞いてましたから、
うん、
もう焼け野原の中でそこだけキラキラしてたりとか
、ね、はい、
見たら50何年開業なんだよね。
あ、じゃあそんな、
だそんなに戦後すぐではないんだけど、ね、まあまあとはいえ、まあ、暗かったんでしょうね、その後に六本木って、
うんうん、
やっぱり元々何もない土地ですからね、
うん、
江戸時代から、
うんうん、
だからそこだけキラキラしてたっていう、で、なんか米兵がいて、
うん、
そこでピザ食ってたって、
はい、
マスターは言ってました、ね、そこに行けたんで感無量でしたけど、
あ、
でもまあその時も食いながら、うん、これ割り勘だったら嫌だなとは思ってましたよ。
で、
すごい怖かったですよ。
結局大丈夫でした。
結局大丈夫でした。
あ、
それお名前は言った方がいいのかな、
うん、
北芝さんですけどね。
あ、そうなんですか、
ね、
は
い、元警察の、
はいはいはい、はい、へぇー。
もう、ムーの三上さんとかでよくイベントとかでね、
はい、
やってる。
うん。
北芝健さん。
はい。と言
って
、で、おごっていただいたんです、
ね。そうです。
よかったです、
ね。北芝さんありがとうございます。まあやっぱね、オカルト業界に長く言うとね、はい、こういう、
うん、
ね、いろいろとね、
そうですね。
コネクションがね。
はい、まあ、で、僕は、
はい、
そうやって、ね、神楽坂なんですよ。で、神楽坂の料亭だったんですけど、まあ、まずその割り勘だったらどうしようっていうのもあるんですけど、
うん、
ね、僕もうこういう仕事をして、結構長いんで、俗にね、清掃をそんなに持ってないんですよ。
はい。
ちゃんとした服。
そうですね、僕も一着しかないですよ。スーツはね。
そう。でね、結構それがもう何日後とかですぐだったんですね。
ドレスコードはやっぱりあるんでしょうよね。
まあ、ありますよね。で、まあ、もっとね、細かい話すると、神楽坂の料亭なんですけど、僕の実家からすぐのところなんですよ。
おお、そうだね、確かに、
うん、はい。もう目と鼻の先なんですね。
はい、
で、だから、これはちょっと当日、うちの親に電話をして、
うん、
当日に寄るから、
うん、
服をちょっと用意しといてくれと。
実家にはあるわけ？それともパパンの服ってこと？
実家にあると思ってたんですよ、僕は。
はいはいはい。
うん。で、なんかあるだろうから、そういうの用意しといてって言っといたんですよ。うん、でも本当に待ち合わせの30分ぐらい前に行って、うん、その服を見たら、なかったから適当にお父さんの用意しといたわよ、みたいなことを、うちの母親が言うんですよ。
お父さんの清掃って言ったら軍服じゃないですか。
さすがに軍服ではなかったんですけど、はいはい、なんかね、蝶ネクタイ。
将校の服
いやいや、だから蝶ネクタイみたいなやつなんですよ。
ああ、ちょっとね、確かにそっちのは清掃なんですけども、
うん、そう、うちの、
礼服なんですけど、はい、ちょっと貫禄が必要ですもんね、着こなすには。
大竹っていううちは、はい、やっぱしね、そういうお招きが多いうちだったんで、
そうでしょうね。
多分ね、むしろちゃんとした清掃を知り尽くしているんですよ。
はい、
僕は違いますよ。うちの親とかおばあちゃんとかの世代は、
はい、
そうなんですよね。逆にいいものを用意しすぎて、今のこの40過ぎて、瓶底メガネとか取ってるこのおっさん、
うん、
が着ると、もう、同化なんですよ。
昔のコメディアンみたいになるわけでしょ。
そうなんですよ。で、なんかもう、でも、時間は刻々と迫ってるじゃないですか。
はい、
でも、で、しかもなんかスーツも、ちょっとこうね、クリスマスカラーみたいなチェックなんですよ。
え？赤と緑？
赤と緑、なんていうんですか。赤と緑のストライプではないんですけど、
チェックボーダー、ね、チェック、はい。
で、多分、ハンニバルのマッツ・ミケルセンが来たらかっこいいんだけど、
うんうんうん、
僕だったら、同化ですよ。
チャーリー・ハマーになっちゃうわけですよね。
そうそうそう。で、それしかないんですよ。
はあ、
で、もうこれしかないわよと。で、僕はもう40過ぎて、ダダをこねる子供のように母親に。
違うの、お母さん。なんでこんなもんだ。もう、俺が恥かいちゃうじゃん。
そう、まさにそういう感じで。だけど結局、まあ、それを着て行かざるを得ないんですよ。
髪型も、その今の髪型。
今、僕今結構長いんですけど。
結構、まあ、言ってみればボサボサですよね。そうですね。ちゃんとスタイリングはしてないですよね。
一応ね、ただね、こう、オールバック風にはしといたんですよ。
はいはい。
で、まあ、でもその格好で行くじゃないですか。
はい。
そしたらその人がね、料亭の前でね、待ってるんですよ。
うん。
で、しかもね、なんかね、車がすごい好きって僕知らなかったんですけど、
はい。
なんか、超いい車みたいなの乗ってきてて。
外車。
外車ですね。
うん。しかも、ヨーロッパ車でしょうね。
なんかね、車を本当に何十台も持ってるんですよ。
は？
うん。
はぁ。
で、それを、まあちょっと転がしたりもしてるみたいです。
ああ、なるほどね、うん。ちょっとビジネスも入ってる。
はい、そうみたいです
ね。まあ車好きな人ってそういうの、いますよね。
うん、
ファンキーさんとかもそういう仕事してたでしょ。
ああ、そう
ファンキー中村さん。
はいはい。へえ、知らなかったです。うん。で、なんかそれで、まあ僕のその入れ立ちを見て、
うん、
おおみたいな。うん。でもそこでもマウンティングが、ね、今までは正直、ちょっと気持ち悪いなっていう定義で僕はお相手をしているわけなんですよ。若干こう、ね、うんうんうん。だけども、完全にね、僕が下に なってるんですよ。
え、なんで相手の王っていうのは、あ、そっか、うん、別に、こっちの、そっか、ちぐはぐさ
が、
しか伝わってないわけね。
そう。
だから、そんな本当の金持ちだから、お、なかなかいい服着てきましたねっていう、
じゃない。
鑑識眼があるっていうことでもなくて。
でもないですね。で、こんにちは、久しぶりです、みたいな感じで。
はい、
で、まあ、でね、お店の人なんかも、ま、さすがにね、よくできたお店ですから、
はい、
笑わないでしょ。
いや、それは別にサイゼリアだって笑わないでしょ。クスクスクスって。それはね。
で、この道家のスガッツが、
はい、
こう、ね、なんか磨き抜かれたこうところにさ、個室までこう案内されるわけですよ。
はい、
二人して。で、だから道家の人と変態のフェチの人、
うん、
と二人でこう、で、こう行ってね、ま、いろんな話をしたんですけれども、
うん
うん、でね、話をしていくうちに、その人が、自分の本業の話をね、しだしたんですよ。
なるほど。はい。
したら、
ね。興味深い。
そう。で、僕もね、あんまり詳しく聞いてなかったんですけど、うん。したらね、まあ、結構国の中枢にいる人だったんですよ。
ああ、言えないね、それは、うん。ちょっとこのラジオ、後でちょっと教えてください。
何業所みたいな。なんとか賞みたいな。
え、大丈夫なそれ。多分。うちのリスナー勘がいいから
って。いや、そこの人だったんですよ。
はあ。
で、
官僚。
そうですね。
シン・ゴジラに出てくるような。
あ、そうそう。で、 結構ねそれをね早い段階でさらっと言ったんですよ、
はい、
僕は実はここの人間なんだけどねみたいな感じで、
はいはい、
僕その瞬間にはめられたって思ったんですよ。
え、なんで？
なんか僕が作ってるものをなんかそのそういうなんかこう公安みたいなのがチェックしてて
全然違うじゃん。だから公安とかだったらわかるよ。
はい。だけどなんかね、そのそういうのでえなんかこれ俺は今罠にはめ。うん、だけどまあ当然そんなことはなくて、はい、そういう偉い人が毎回買ってくれてて、
うん
うん、でねその僕前回の話だと母親っていうのは実は存在しなくて、
うん、
その人がずっと女性名で買ってたんじゃないかっていう、
まあ、もうそういう話でしたよね。
でした
ね。明らかにでもクイズまで出しましたけどね、うん、どういうことでしょうってリスナーが全員そう思ってましたからね。
でね、なんかねわかんないですよ。いまだに、そう、それっぽくもあるんですよ。
はい、
ただ、今回ね、いろいろ話をしていくうちに、
うん、
あるいは本当かなってちょっと思ってきたんですよね。
うん、だってスケールがね、実際ね、うん、見せつけられてるわけだからね、凄さを。
うん。
それは確かなわけじゃん。
そう、
で車、すげえいい車乗ってて、はいはい、すげえ神楽坂の医療で奢ってくれて、
うん。そう。で、今回の話で言うのは、
うん、
これはね、ちょっとやっぱ怖い話なんですけど、
はい、
要は自分と、ね、母親が一緒に住んでいたと、
はい、
一緒に住んでなかったのかな、
うん、
で要は母親が亡くなった時に、いっぱい僕の作品が出てきたって言うんですね、
うん、
でなんかそこが嘘くさいなって僕は正直思ってたんですよ、
うん、
初期の前回の頃は、
うん、
だけど話を聞いていくとなんか、ね、母親がやっぱり後期はちょっと頭がおかしくなってたらしくて要はねその少女に戻ってたって言うんですよ。で少女に戻っててね、スガッツさんの作品以外にもなんとかなんか僕それ言ってましたけど忘れちゃったんですけど聞いたことないなんとかってブランドの服
ちょっとロリータ系ってことかな。
ねそれ後でそれ人に聞いたらそういう系みたいなんです
よ。ピンクハウスとか、うん、まあ、
はい、
まあピンクハウスほどじゃないとしてもでも世代的にはピンクハウス
かな多分そういうのだと思うんですけど、うん、それの同じのが何十着も買ってたりとか、
うんうんうん、
なんかそういう変な買い物をたくさんしてたって
めちゃめちゃ面白いエピソードやん
でその中に、
はい、
あなたの作品があった変なものの中に
はい、はい、
ね、で何だろうと思って見てみたら僕はね衝撃を受けたんですよ。というのはここというのは私が学生時代に付き合ってた子がものすごい瓶底眼鏡で将来を誓い合っていたんです、
はい、
だけど母親に反対をされて結局今の奥さんと結婚していると。
ゾクッときますね、
うん、で結局まあ幸せじゃなくはないんだろうけどやっぱりその人のことを常に思い出している、うん、でただそれを思い出しているんだけどまあそんなの日常にこうねあれされて過ごしてるわけじゃないですか、
うん、
そうしたら当の反対した母親の遺品から、
うん、
その瓶底眼鏡の DVD、
うん
が出てきたっていうことに私はね奇妙な運命を感じたんですよっていうんです。
因果の糸がもつれ合ってる感じですよね、
うん、
ちょっと階段重ねが縁っぽい親子の因果とな
んかでそれがだからあれですよ
過去の出来事と現在のあれが絡み合って、
うん、そうなんですよ。それが本当二人では不似合いなぐらいでかいテーブルの、
うん、
こう和室の部屋で二人きりでその話を僕は聞いてるわけですよ。なんか結構怖くなってきちゃって
、
うん、っていう話をね聞きました。
恐ろしいですね。
ですね。でそれだけなんですけど。
あ、いやいや、それだけでも十分面白いですけど、
うん。でもちょっと面白いですよね。それがだから本当かどうかは別として、
もちろんもう面白いっていうだけは確実確かな話ですね。
うんうん、想像できますか？私が将来を誓い合った人をね、だから私は一時期母をとても憎んでいたと、
うん、
だけどその人の中からそれが出てきたっていうのはあれは何だったんでしょうねみたいな。
それ全部創作だとしても
創作だとしても才能あるよね
だしそんな創作話を料亭で聞かせるっていうこと自体が、
うん、
やべえじゃんいい意味で、
はい、
かみってるじゃん、
うん、かみってますね、うん、はい。
だしまあ、うん、完了なのは本当でしょう。
あ、本当みたいです。
名刺もいただいて。
名刺というか出てきますね、ちゃんとね、うん、
調べると、うん、はいはい、
うん、そうなんですよっていうことがね、
うん、
ありました。
だからやっぱりお母さんもすごいいいとこのお嬢さんとかなんでしょうね
みたいですよ、うんうん、で、あのだからね、オーディオとかがすごい好きで今もあのどうのこうのみたいな話な
んですけど、まあ、もちろん東大の文一とかを出て
どうなんでしょうね、ちょっとよくわかんないですけど
でしょうね多分まあ、兄弟全員東大とか、うん、で一人跳ねっかりがいて兄弟に行っちゃったとかそういう感じでしょ。
そういう感じかもしれないですね、う
ん
う
ん、落ちこぼれ扱いされてるけど兄弟で学問の道に進んでるみたいな、はい、うん、そういう家でしょ多分。
だから多分ねそういう感じだと思うんですよ、うんうん、だからね本当僕はあの道家の格好してるのを忘れて蝶ネクタイの僕が聞いてるんですよ、
はい、
本当にそれを忘れて本当ねゾクリとしましたね、
うん、動画撮ってくれればよかったのに。
何ですか？
カモイのところとかに iPhone 立てかけて、上の方からね、
はい、
固定で。
今度ね、また1月にね、あのなんかね、お寿司を食べに行こうって話になって
るんですよ。いいな
ぁ。お寿司は築地とかで食うよりも、築地とか銀座で食うよりも、同じレベルのものが浅草だったら穴場なんです、らしいんですよ。
はい。なるほどね。本当に知ってる人は知ってるんでしょうね。久米とか行かないんでしょうね。
あの、そういうとこは行かないって言ってました。
はいはい、
うん。だからなんかね、その、そこに、行きましょうよって言ってたんですけど、2回目だから割り勘ねみたいな話になるんじゃないかと思って、
一気に吹っ飛びますよ、ね、貯金が一気に
そうまだ返事はしてないんですけど、はい、はい、そんな感じです、
うん、よかったじゃないですか、
はい、
まあだから日常とのえらい落差ですよね。
どういうことですか？
いやだってパチンコボケーっと打っている毎日に、うん、晴れとけとして晴れでそんな行くわけじゃないですか、
うん、そうですね、
神楽坂の料亭なんかに、うんうん、ギャップがすごいよね。
あのね、今パチンコをボケっとっておっしゃってましたけれども、
はい、
一つだけ話していいですか？
お便りが来てるんですよ。お名前キサンジさん、はい、キサンジさん前からで、あれちょっと待って、なんだなんだ、ちょっと待ってね、一回切るよ。あ、すいません、
はい、
すいません、
あの何ですか？
佐川急便でした。
ああ
、お歳暮でした。
あ、お歳暮。お歳暮なんて来るの？
リスナーさんからの。
ええ
ー。あ、でもだから例の大物、超大物リスナーさんです。
あ、
スガッツさん。
はいはい。あの、
の先ほどの話とちょうどリンクしますけれども、うん、まあ、この方ですよね。から、お歳暮。なんでしょう、ね、今、早速、開けて。こちらから、ほら。こちらから、いただいてます、
ね。おー。これすごくないですか？
これな、結構ね、あのね、小ぶりなんですよ。すごい、片手にちょっと余るぐらいのちっちゃな箱なんですよね。
う
んうん、それが逆に、やべえ、高級だろうな、これっていうのを、すみません。しかもどうやって開けたらいいのかすらわからない箱になってますね、これ。
あの、iPhone ケースのちょっとちっちゃいようですね。
うん、そうですね、うん。これは、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ。
何ですか？何ですか？
これ何ですか？これ。わかんない。何これ。
さらにもっと小さいものが。
フランス語しか書いてないんでわかんないです、これ。セルグルイドゥ。
世界中に輝く。オート
ガフ。トリュフ。トリュフだ。トリュフ。
トリュフ。
トリュフ。
おぉ。トリュフ。これはすごくないです
か？トリュフって何だっけ？
あの、あ、違います、ね。
じゃあトリュフ塩じゃない？これ。
あ、
あの、ほら、有名なトリュフ塩ってあるじゃん。
やっぱ違いますね。やめて、やめて、それ、なんで
黙ってもらっといたらええんじゃん。違うとか、いらないね。
はい、ありがとう。今のネタ誰もわかんないですよ、もう。
宮地が、リスナーさんからお菓子をいただいた時の宮地の真似。
あれね、
はい、
これすごいですね。でもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、なんて菅田さんにあげませんよ。
いやいや、あの、僕
人舐めだけします。小指につけて、
はい、ね、なんかそれいいですね。
いや、素晴らしい、ありがとうございます、いや、皆さんもね、あの、ぜひバシバシとね、送っていただければ、
はい、
こういうふうに
放送でね、うん、
あの、収録中に送られてきたら多分言います。
はい、
あとは、うん、まあ、うん、ツイッターとかでもありがとうぐらいは言うかな、
うんうん、
お願いします。
お願いします。
すいませんね、
はい、
脱線に脱線を重ねて、
はい、メールでしたよね。
あんたがパチンコやってるっていうことに関して、
はい、
リスナーさんから心配するメールが来てるんです。
はいはいはい。
お名前、キサンジさん。 吉田会長、今井様、菅田様、いつも楽しく拝聴させていただいております。はい、私は、お便り四天王を40代と提唱している帰参寺です。どういうこっちゃ？あ、だから。
あ、オナキンさんとか、うん、そういうことでしょ。
オナキンさんとゴルさんはまあ40代ですよね。
うんうん、ゴルさんそうなんですか？
わかんないけど。
うん、まあ、それぐらい
の。40代を提唱しているということですか。だから、
食べすけとか、予想してるってことでしょ。
食べすけとか、アンポンタンポカン女子も40代だっていう。はいはい、うん、邪推をしてるってことなのかな。
そんなことないですよね。
しかも、でもお便りしてんのって、俺、別に何にも言ってないから、誰のことを指してるのか分かんないんで。
はい。
まあいいや、うん。彼らの文章にはどこかダンディズムを感じる次第です。うん、大した話がなくて恐縮なのですが、スガッツさんがパチンコばっかりしてると聞いて、我慢できなくてメールした次第です。吉田会長は、スガッツさんのことをパチンコばかりしていることに、若干ディスっている感じで話されていますが、実はこのパチンコの打ち子って、すごい大変なバイトらしいです。例えば、ただ打ってるだけではなくて、ちゃんと技術を持って打たないといけないし、ものすごい闇を抱えているグループもあるらしいのです。そこのところをもっと菅津さんを掘り下げてください。いや、掘ってください。言い直した意味がよくわかる。言葉同じ。それと余談ですが、昔のパチンコって結構やばい演出があって面白かったです。私のお気に入りは、CR ポクポク坊主です。CR ポクポク坊主。一休さんのような小坊主が3人画面に並んでいるんですが、和尚が思いっきり棒でぶん殴って数字を止めます。これだけでも危ないのですが、リーチになり小坊主が寺から脱走すると激アツリーチになります。最も熱いリーチがストリップ小屋リーチです。小坊主が舞台に上がり、無事にまな板ショーに参加できたらフィーバーって感じでした。まさにホラーです。それではまた昨日聞いた情報があったら報告させていただきたいと思います。失礼します。
はいはいはい。
その宗教のね、うん、職についている、まあ、修行中の身とはいえ、うんうん、聖職についている人が、
それ面白いですね、
ストリップ小屋行ってまな板ショーができたら、うん、フィーバー。それが一番の大当たりな。
そういう話でね、
現代の仏教批判ですかね。ですね。葬式仏教と言われている。お寺への批判ですかね。
うち子の話もこの後するんですけど、はい、演出の話ね、やっぱしね、
はい、
僕ほら、その、ね、パチンコを例えば10年ぐらいやってるとか、うん、そういう人じゃないんですよ。本当にもう、これをね、こうやって手伝うようになってから見るようになったんで、まだある意味新鮮な感じで見れると思うんですよね。
はい、
パチンコの狂いっぷりを、
はい。
やっぱね、おかしいですよね。
人がそれとも演出が、
ね、人もおかしいけど演出ね、はい、今の話は。でね、この前、花の刑事。
もう一番有名なやつですよね。
ですね、
あいささんのお母さんがドハマりして、
あ
いささんの入院した時の保険料を着服して、うん、CR 花の刑事を打ちに行ったほど好きな。
そうなんですか。
はい、
新作があるんですよ。
はいはい、
雲の彼方に行ったやつ、
はい。
で、それをこの前にやらせてもらったんですけど、狂ってるんですよ。普通ああいうほら、北斗の拳とかああいうバトルものみたいなやつって、うん、基本強敵がいて倒せば当たるんですよね、大体。
うんうん、
で、花の刑事もいかにもそれっぽいじゃないですか。うん、だけど、普通になんか伊達政宗が魚食ったら大当たりとかなんですよ。母親が作った魚、うん、あ、食べなかったら当たるのか。それには毒が入ってて、まあ、孤児っていうかね、実際の話
に基づいてますけど、まあ、実際そういう歴史物語があるんでしょうね。
うん。あと、その、なんか、若くして子供で城主になった殿様がいるんですけど、うん、それが、その、なんか、偽のなんか着物みたいのを売りに来た商人がいて、
うん、
そいつの嘘を見破れば大当たりみたいな。
それ、どうやって演出されてるの？
それだから、いきなりその、花の刑事が、うん、その、こうやって手に商人が持った手に広げた布をこう真四角に切って着物を真四角に切っちゃって、
うん、
してその殿がそれをこう自分の正座して下に引いてこれを我の切腹の時の布にするぞみたいなこと言って
全然わかんない。え、商人が嘘ついてるんじゃないの？
商人がだから嘘ついてその多分それを売ろうとしたのを、
うんうん、
もう刑事が見抜いてるから、
うん、四角切っちゃって
切って、そしたらその殿が、
うん、
まだ若いのにそういうちょっと分かったようなこと言うんですよ、
はい、
でそれで 商人がうろたえるんですよ。
我っていうのは自分っていう意味で。
そう、そう。
あの、関西弁で言う我だとお前じゃん。
あ、違います。
商人の切腹とかそういうことじゃなくて、
うん、
自分ね。
そう、あの、はい、僕が死んだ時の、切腹する時の、敷布にしようぞ、みたいな、はい。で、それで、その商人がうろたえるんですよ。
はい、
この若いのにこんなことを言った的な感じで。
うん、
で、うろたえ切ったら大当たりなんですよ。
うろたえるところで、うろたえたり、うろたえなかったり、こう。
そう、そこで数字がこう揃いそうに。
ててあって、ね、
はい。
3が来たと思ったけど、3が来てまたやり、4が来て、とっとっとっとっとっとそれがうろたえる様子の強弱で表現されてるわけ、
ね。そう、それで、なんか、ね、なんか、そう、うろたえ切ったら当たるし、
うん、
うろたえなかったら、なんか、貴重な着物をみたいな。それでこうまた次の回転になったりとかね。結構パチンコ狂ってますよ。
まだね、橋場秀吉の鳥取城攻めとかのさ、
はいはいはい、
あの鳥取城の勝家殺しって植えさせて、
うん、
めちゃめちゃ植えさせて、
はい、
みんなもう餓死しまくって、人肉とか食いまくって、
うん、
で、まあ結構降伏したから、まあさすがに秀吉もご飯食べさせてやるよってってご飯食べたら、
うん、
みんな白飯をガーって食べすぎて、
はい、
もう胃が空っぽの状態で食っちゃったから、うん、助かった人も半分それで頓死しちゃったっていう。
あ、なんかでもね、
有名なね、残虐エピソードが。
あ、なんかでも飯食うエピソードも確か
にありました。それじゃない、それありそうだよね。
あのね、
白飯食いっても食い切ったら死んじゃうからね。どういう演出になってんだろう。
うん、だからね、本当パチンコは、あとほら焼物っていうあの演出の動くやつ、
はいはい、
あれとかもね、剣を刺したりとかさ、うん、それガロですけど、
うん、
なんかもう。ひどいね、
実際にね、造形物として剣。
剣があって、
ね、
うん。で、それをじいさんとかが刺してるんですよ。バシャンとか。
今度、おそ松さんとかも。
あ、出る。
できるんでしょ。
へえ、もう何でもね、ね、
はい、
うん、できますし。うん、でもあれね、僕は、打ち子でずっとやってるうちに、
うん、
あのボタンって押さなくても変わんないんですよ、別に。
うんうん、
だけど、やっぱしね、やってるとね、たまに知らないおばあちゃんとかが、うん、突然僕の台にやってきてバーンと押してきたりするんですよ。
親切で
これ押さないとあらんないからみたいな感じで、で、わーってびっくりしたりとかするんですけど、うん、はい。で、打ち子の
はいはい、打ち子のバイトしてますよね。
で、打ち子のね話なんですけど、はい、そのね、そうなんですよ、このボーっと打ってるわけじゃなくて、
うん、
まあ基本的にあんましこうグレーなんであれなんだろうけど、うん、要は減るところを少なくする仕事なんですよ、
うん、
だからうまく打たなきゃいけないですけど、
はい、
いや店からは打滑のように嫌われるんですよね。
あ、そうなの、
うん、
だって別に儲けようとしてるわけじゃない
のに。いやでもやっぱしね、減りを減らすっていうのは結構、
うん、まあそう。
ダメっぽいんだよね、
うんうん
うんうん。で、よく禁止しますとか言われてるんですけど、
うん、
でこの前ね、出入り禁止に僕らのグループがなったんです
よ。量産爆が。姿さんの所
属する。この前というか昨日なんですけど。
量産爆グループが。
うん、はい。
え、それは、まあそれを見抜かれて。
そうだから、結局そのグループが昨日ね、10人でやってたんですよ。
はい。
で、10人でやってる時に、一人の人が、ね、相変わらず LINE グループ作って、やり取りしてるんですけど、一、はいはい、人の人が、助けてって送ってきたんですよ。
怖
で、パッと見たらその人がいないんですよ。
え、
うん、後ろでやってたんで、
うん、
それで何だろうと思ったら、なんか店の人に囲まれてますみたいな
LINE
がまた来て、
うん、
そしたらその要は僕たちがグループでやってるのはもう分かってると、
うん
うん、でカメラで全部チェックしてる、
うん、
みたいな感じで、でまたねそいつがね言っちゃったんですよ、この人たちもそうですみたいな。
あ、
でね、礼金になりました。
それはもう向こうがそういうふうにルールだって言えるような違法性があるってこと？
だから、まあ、
い
や、
だから別に法律は違反してないだろうけど、
お店ルールなんですよね、はい、お店ルールとか、あと厳密に言うならハンドルの固定とかも法令で禁止されてるみたいな、うん、条例で、だからまああれなんですけど、そう、
うんうん、
でね、僕は結構そういうお店の人とかにバレないようにするのがとてもうまいんで、
うん、
いつも YouTube でマネーの虎とか見てるんですよ。
はいはいはい、
で、その要は一般人を装うのが僕はうまいんで。
ローザンパクの間はカメレオンの太田って呼ばれてるんでしょ。
そう、だから、そのお店の人が来た時も、いやいや、僕、今これ見えてましたけど、みたいな。
いや、そのマネーのとかの YouTube 画面見した、今これ見てましたけどって、それ何の言い訳になってる
の？だからなんかその別に。
まあリアリティあるよね、
そんな真剣にはやってないですよ。あの仕事みたいにやってないですよ、的な演出。
はい、はいはい、
で、で、そうなんですけど、やっぱしダメで、
うん、
でね、結局、なんか名前とか聞かれるんですよ。
うん、うん。
で、これ、あなたこれ、SGUTS、これ、なんて読むのこれ、みたいな。いや、スガツです。って言って、なんかね、なんか、まあ、僕はなかったんですけど、やっぱ上の人は念書書かされてました
よ。へぇ、うん、じゃあそんなに強く言う立場なんだ。別にね、うん、悪いことしてる。
まあでもね、やっぱし、なんだろう。やっぱ、そういうグループって集まっちゃうんですよね、一つの店に。
うん、
そこがいいってなると。
ああ、なるほど、
ね。だからお店としたらやっぱし。
はいはい。まあ一応、収益は。
うんだと思うん
ですよ。減りますよね、うん。でも収益は減るから、もう分かりますよ。お店の感情的な立場は分かるんですけども、うんうんうん、そんな強く言えるんだっていう。
うん、
だって、ね、別に何か違法行為をしてるわけではないわけですから。
うん、そう、それで僕、だからちょっと早く終わったんですよ、それ昨日。
はい。
ちょっと嬉しい。
なんで、これって、監禁とかって法律で認められてるんですかとか聞けばいいじゃん。これ、このボールペンの蓋を、じゃあ、はい、いや5万円以上に変えられるんで、あ、それって古物商取引法に違反してるんじゃ、うん、みたいなこと言えばよかったじゃん。
まあまあ、僕そこまで忠誠心がないんで、ね、僕個人で例えばやっててそうなったらそういくらでも言うんだけど、はい、で僕ね、昨日ちょっとそれ早めに終わったんですよ。
はい、
で僕はちょっと嬉しかった、早めに終わったから、うん。だけどね、やっぱプロですよね、僕以外の人たちは。
はいはい、
みんなね、超へこんでて。
あ
プロとして出禁になるっていうのは一番やっちゃいけないことだから。
へぇ、
すいませんでしたみたいな感じで。
へぇ、
ちょっと僕。
反省会してるわけだ。
そう。
もう。
で、むしろそれで帰れなくなって
る。あ、もうあれか。もう、で、リーダーとかは、もう、
うん。
お前ら一列に並べって。
だから、そう、リーダーの人もね、なんかね、にこやかでいるんだけど、ちょっとピリピリしてる感じ。
はいはい。
で、うん。
俺は今からお前たちを殴る。
だからもうまさにスクールウォーズ的な
感じで。相模一高に負けた時の、104対0で負けた時の。
そう、お前らゼロの人間かってやつね。
悔しくないのかって、
うん。うん。そうだからね、そう。
悔しいな
そういうことがあって、大変でした
よ。負けても当たり前だったから、何でも感じなかったけど、ずっと恥ずかしかったからヘラヘラしたけど、今は悔しいです森田。
はいはいはい。そう、そんなでね、うん、結構ね、最近厳しいみたいですね。
まあ、いろいろとね、ありますからね、うん、パチンコ業界も。ね、まあ、大変なんでしょう。お互いみんな必死なんですよ。分かってあげてくださいよ。
はい。
はい、ね、じゃあ、そろそろあれ行きますか、例のやつ。
はい。
お便りが来てるんですけどね。
はい、はい。
はい。ヨシキさん。
ヨシキさん。
はい。
ありがとうございます。
30代男性、会社員、金沢の方ですね。
はい。
ヤンデレではないですが、事件で話題のアスカと秘密組織ギフハブについて話してください。追伸、ブログのコメント欄にコメントしようと思いましたが、エラーになってコメントできないのでメールしました。
うん。
なんでだろうね。まあ、それはいいんですけど。
ギフハブの仕業じゃないですか。
ああ、ギフハブ、そうだ。まあかようにね、いろいろと世間で起こっているメンヘラ的なね、はい、事象、皆さん関心が高いわけですから、はい、それを、菅津先生に、専門家にね、
はい、
解説してもらうという、ティーン、ティーン、ティーン、ティーン、ティーン、ピシコッ、ドゥドゥドゥ、ドゥルルって、太田靖国、メンヘラ、デイキャッチ、
はい、
の時間が、やってまいりました。
はい。
はい、今日もまた、話せるニュースが気になるニュースになる。
はい。
太田靖国。メンヘラデイキャッチ。
はい。
はい。いろいろと専門家にね、
うん、
ズバッと。
ギフハブについて話せばいいの。
切り込んでいただこうと思うんですけれども。
はい。
はい、じゃあ、菅田さん。
うん。
今週の関心1位のニュースは、こちら。
今週はね、北条かやが、
おお、はい、はい。
何もつぶやかないんですよ。
それすら、関心1位のニュースになってしまうんですね。まあ、でも確かに言いたいことはありますよ、
うん。
なぜ何もつぶやかないのかと。うん、 それはただ日常的に何も別にやってないっていうのとはまた別の意味合いがこのタイミングありますよね。それは何でしょう。
雨宮、
はい、
なんだっけ、
マミさん、
マミさんが亡くなられたんですよ、
ね、そうですね。女子をこじらせて、うん、によってこじらせ女子という新たな視点を、
はいはい、
開拓してくれた、うん、結構皆さん好きな人多いですよね、
うん、
まあ、浸水というか、まあ、あれで救われたっていう人多いですよね、うん、そうですよね。
だからそれで雨宮さんとその北条かやさんは、うん、ね、以前バチバチしてましたもんね、
はい
はい、でそれで亡くなられたわけなんですよ、
うん、
でそれに対して何かコメントをするかなって僕は思って結構逐一チェックしてたんですけど、何も言わない。
まあそれはもう何言っても、安健さんね、うん、よう分からんのですけどもそれ何言っても叩かれるからとちゃいますかね。
まあ絶対そうですよね、うん、でね、それで、う
ん、近藤克重さん全然声似てないね俺改めて聞き直してみたら。
いやでもね、言いたいことは
分かります。口調の感じが
はいはい、
ね、安健さんね、
うん、ああ、そう。でもね、それでこう調べていくうちにね、もっと気になるのがね、能町みね子さん
ですね。はいはい、まあまあまあ、天宮さんと仲良かった、うんうん、あ、ツイッターで結構なんか書いてましたよね。
結構 ね、なんかまあ分かりますよそれは、うん、その取り乱してる私感。
いやいや、そんな、安国さん、そんな言い方ないんじゃないかな。
いやでもね、
ちょっとなんで、でも実際怒りの気持ちとかもあるでしょうしね、
うん、
でまた雨宮さん突然死で、うん、あれはまあ、安住さん、僕、よう、こういう言い方しちゃダメだな、だから。いや、真面目に、よくわからないけど、うん、まあ、でも自殺の疑いとかはさ、
うん、
念頭にね、ね、うん、置いちゃうよね。
いや、だからそれを、まあ、誰しもがそう思ってるんだけど、うん、発表してないところを。まあ、
もしかしたらなんか薬のね、うん、オーバードーズ、うん、まあ、睡眠薬とかのオーバードーズとか。
うんうん、でもそれが、その、能町さんが書くことによって、もう確定になっちゃってるんですよ。
そうですよね、
うん、でね、分かるんですよ、確かに。そのじゃあ友達がね、うん、こう亡くなったりとかして、
うん、
自暴自棄になる的な、
うん、
なんかね、なんか ちょっとね
まあ SNS でやらなくても
っ
てい
う
ところはね。
そうなんですよ、うんうん、でなんかこうね、私はだから絶対ツイートをしないみたいな、
うん、
なんか
ツイートはするけど、
そううまいですねそうだから
ドゥルルどんどんやめとくか
。そう、なんかね、ね、やっぱね、そこに僕はね、なんて言うんですか、こう、
うん、
承認欲求じゃないけど、
うん、
ちょっとそれを絡めすぎてる気するんだよね。
うん。
うん、で、なんかブログを更新したんです、結構長文の。
うんうん、
で、それも、なんかやっぱし、ね、みんなはこう死に顔が素晴らしいとか、ね、安らかだとか言ってるけど、
うん、
なんかこんな、なんか、みっともない顔をしてたとか、
うん、
で なんでみんなすぐにそうやって美しい顔をしてたとかいい人だったとか、大人はなんでこんなに変われるんだすぐにみたいな、
うん、
で私はその後新宿のどこに飲み行って知らない人と口論になりみたいな、
うん、
で知らない人と口論になることによって生きてることを実感するみたいな、
うん、
はぁとか思って
まあね、うん、まあ、
わかるんですよ、わ、
うん、
かるんだけど、お前はそれをそこに出すことによって嫌だみが増すんだよってこと、
うん
うん、
ちょっとだから着せずして、なんとなく北条かやさんがやってることと似通ってますよね。
そうなんですよ、うん、でそこにね、さらに北条かやさんのことも書いてるんですよ、
うん、
以前その彼女と生前にね、死ぬって言った失礼な輩を攻撃したことがあったと、
うん
うん、だけど彼女は死んでない、
うん、
だから彼女は正しいみたいな、
うん、
なんかそんな、要はなんか、なんていうのかななんかちょっとね、僕はそこにもやもやしたんですよ。
まあね、とはいえ、うん、まあ、ただやっぱりね、まあ、もう、漫画家というよりは文章で食っていってる人だから、うん、そういうことを文章で書いて発表しないとっていう、ね、
うん、
ところもあるのかもしれないけどね、一般人とは違うからね、まあ、ね、そういう文筆を生業としてる人間だから、その点だから、ほら、久保、
はいはいはい、
久保、光郎さんとかはなんか首相となな感じですよね、
はい、うん、だからそう、あの人の評価は上がってますよね、だからね、うん、
ユーリオンアイスも今もう大ヒットしてますし、
ね、なんか見たいですよね、僕全然それ知らないんですけど、
はい、
うん、
俺の ジョン、まあ、コリスって言ったのかな、コリスってイギリス人の、はい、あの前ローズとかいたじゃん、留学生の、
はいはいはい、
の中の一派のキリストにそっくりな、うん、イエスキリストそっくりなあの、うん、やつもいるんだけどね、うん、もう30ぐらいだろうけど、
はい、
そいつも大好き。
あ、そうなんですか。
イギリスで暮らしてるけどね。
へえ、そんな系の漫画なの？
BL、腐女子人気が高いですね。あ、まあまあまあ、
へえ、
そんなね、まあいろいろと、
うん、はい、まあじゃあ関心1位は一応その北条海がつぶやかない、うん、でした
ドゥルルドンドン、バイアグラ飲むのは恥だがチンポ立つ
逃げ恥っぽい感じですね。そうです、
あのメンヘラジジ川柳
はい、そんなに分かりました。はい、そう、あと何かあります？
まあ
だギフハブですよね。
ギフハブはもちろん
触れないこれね。なんかでもそれこそあの ADHD の薬だったって説、
うん、
それの反応だったって説
結構ありますよね。あ、そのアスカさんの陽性反応が、
そうそうそうそう、
あ、まああれは実際だから覚醒剤はどうのっていうよりは、あの覚醒剤に含まれている、うん、なんちゃらっていう興奮作用のある成分が検出されたから黒だって判断になったわけですよね、
うんうんうん、
だから確かに他の薬品でもそれは摂取できて、うん、アメリカでは別に認可されている薬、
うん、ですよね。だから今回はだからまあね、やってないのかもしれないよね。だけど、うん、
だけど、
うん、だけど様子がおかしいじゃないですか。
ミヤネ屋やばかったです
ね。うん、やばかったですね。そう、はい、いやだからね、で結局ほら盗聴で何あの作ってる本が、
うん、
盗聴国家日本っていう本を出そうとしてたんですよ、
うんうん、
あれとかも
ちょっともう脳内物質がやばい感じで混乱している症状でありますよね、うん、まあ、統合失調症の場合だったりとかと似てますよね、
うんうん、いやだからそれこそああいうね、常に私は見張られてるとか盗聴されてるとかって、うん、なんかそれね、承認欲求の裏返しだよね。
あ、
多分あの人はそれこそ承認欲求満たされまくってたわけじゃないですか。
いや、だってかなりもう
多分世界でも上位の満たされでしょ
う。うん、だし割と早い段階出世してるからね、
うんうん、だけどそれがやっぱし落ちてく中で、
うん、
なんかそこら辺でこう絡まった気するんだよね、
うん
うん、なんかそのでそれが承認欲求もっとね、以前こうだったのにダメになってきたっていうのからのなんか人に見られてるって逆に今度思う、
うんうん、
思おうとしたところが悪く働いたみたいな、
うんうん
うん、なんかそんな気するんですよね。でそこに薬が逆に入り込んでき
た、うん、まだ相乗効果かもしれませんよね、うんうん、だから不安作用をあの副作用として不安な効果を出す、
うん、
ただもうめちゃめちゃ不安になるらしいんですよね、うん、あの何の薬、火星じゃなかったんですよ、
はいはい、
その系統の薬を飲んでたわけだから、
うんうん、
でその場合不安になるけど別に根拠なく不安になってるわけじゃん、
うん、
でやっぱり人間っていうのはなんか、ね、理屈で動い、うん、生まれてるからね、
うんうん、
そういう社会がな理屈でこういうのがあってこういうことがあるからこういうふうなことになるっていう理屈づけたくなっちゃいますから、
うん、
動物と違って、うん
はい、
そうすると根拠がないのにすごい不安、
うん、
じゃあ自分で勝手に根拠を作っちゃう、
うんうん、
っていうので見張られてるとか、うん、ギフハブに盗聴されてるとか、
うん、
そういうストーリーを作っちゃうらしいんですよね。
そうなんでしょうね、うん、ね、
うん、淡いブルーの光の中で何かを見てる、うん、スターライト、スターライト、
それ今夜ジェットストリーム、
ジェットストリーム
何ですかそれ。
淡いブルーの光の中で、
あ、僕それ知らない
です。何かを見てるスターライト、スターライト、今夜
何ですか。
え、光源氏のデビュー曲じゃん。
あ、僕あんまりそこら辺わかんないですよね。
ようこそここへ、シャカリキコロンブス。
あ、それがそう。
胸のリンゴ剥いて。いや、これはまた別の。
はいはい。
歌ですよ。
はい。わ、はい、かりました。
アスカ、リョウ作曲で。
あ、そうなんですか。
だから、スターライトとガラスの10代と、う
ん、はい、
その、シャカリキコロンブス。
おへぇ
ですよ。それで割と認められたところがあるじゃん。
あ、そうなんですね。
もちろん、チャギアスとか、うん、チャギアスの前身の頃から、うん、やって音楽活動してるけど、う
ん、あれ、あれ知ってました？アスカって自分を振った男の名前、
男、
あ、違う自分の好きだった子と付き合った男の名前なんですよ、
うん、ああ、 もうルサンチマン、
ね。結構怖いですよね。
はい、うん。俺はデビルマンから取ったものとばっかり。
そう、だから僕もあのね、アスカ寮でね、一緒だから、だけど、アスカはそうらしいですよ。うん。だで、確かになんかやっぱし、ね、ちょっとやばそうな、その今の歌もそうだけど。
まあ、光源氏の歌とかも深読みできる感じありますよね。うんうん、あの、だから、本当に繊細な、まさにガラスの重大
はいはいはい。
あの、ヒリヒリ感を出せてますからね。
うんうん、ねだから、やばくなっちゃったまんまなのかな、
これ。うん、だから、まあ、本物のね、作家だから、やばくなるときは本当に、すごい、吹っ飛び方をするんでしょうね。うん
うん、ね
ギフハブって何なんですか
でね、なんかね、ギフハブって組織が本当にあるんですよ。
それギフトハーブでしょ。
なんかそう、よくわかんない
です。だからそのギフトハーブっていう、うん、ハーブの贈り物のやつを、うん、なんか小さい詰め合わせとかをやってる会社が実際あって、はい、それが超怒ってたからね。
はい、あ、それかな、
ギフトハーブで。しかもハーブ系だから、なんか、タイマーとか連想してるじゃん。
はいはいはい。
みんなだとさ、それもまたおかしな話なんだけど、うんうんうん、なんでケミカル系のね、やつやってんのに、
そうですよね、
そのハーブ系のね、大麻とかと混同するんだって話だけど、うんうん、あの、だからそれで、なんかうちはそれでハーブを扱ってることもあり、大変な風評被害を受けたので、
うん、
今後、アスカ氏を訴訟するつもりですって。
うわ、そこまで言っちゃったんですか。
まあ多分訴訟しないだろうね。うんうん、これ、まあ立件できないだろうしね。
へぇー。でも何ですかね、そのギフハブとかさ、
うん、
なんかそういうこう、変な言葉
ついつい使いたくなる、
うん、
ね、流行語大賞取ってもよかったのにね。
ね、
うん
うん。まあでもわかんないですよ。本当にね、あの、前も言いましたけど、ね、実際盗聴とかしてる、集団ストーキングしてる人は僕は知ってますからね。
だから。犯人側？
うんうん。してる人をね。だから、全部が全部嘘じゃないかもしれないですよ
ね。だしさ、実際にさ、うん、あれ週刊誌とかテレビ局とかがさ、
あ、まあそうです
ね、割と付け回してたから、
うんうんうん、
ほんまやんけって話だよね、それ。ある程度は。
はいはいはいはい。そうね、だから、うん、だからそこでなんかこう妄想が現実にこう降りてくる感じを補強しちゃってるのかもしれないよね、
そ
う
だから僕もね、あの、本当に気をつけてることがね、うん
はい、
あり、そういうところなんですよ。集団ストーキングの漫画とかさ、面白い漫画、うん
はいはいはい、
あるじゃないですか、
はいはい、
アタックオブ集団ストーカーズとかね、
うんうん、前のね
だからあれね作者にこっそりねあの、うん、会いに行きたいなと思ってるんですけれどもそれこっそり会いに行ったりすると、
う
ん、あの人の妄想を補強することになっちゃうから
そういうことですよね、うん、
それやめとこうって
うんはい、うん、ギフハブ
ギフハブ、
はい、
鳴宮くんもギフハブにはめられたんですかね、
そうですね、あの手紙見ました、
見ました、
あれね、なんか、あの、わかんないですよ。その、よくね、うん、言われてるように、論点ずらしで、ああいうこと書いたのかもしれないですよね。
自分のセクシュアリティを、
うん、
暴かれて、どうのこうの、
芸能人。信頼してた友達に裏切られて、うん、どうのこうのみたいな話、
うん。
でね、でもなんか、あの手紙だけ見ると、やっぱりちょっと、かわいそうよね。
うん、あの、また字がちょっと女性っぽいんですよ、
ね。はいはい。
なんか、コカインやってる人にこんな綺麗な字は書けないってツイッター
で。ツイートね、してましたね。ねはい、うん。でもね、僕結構好きだったんですよ。
はいはいはい。
役者としてね。
うん。
うん。だからね、結構やっぱ悲しいですよね。
なんか、あれなんでしょう。地元が一緒なんでしょ
う。あ、そう、僕あの、中学の後輩です。
おお。
はい。なんかね、ほんと、数日しか中学来なかったっていう。
あ、そうなん
ですか。伝説は聞いたことありましたよ。
大宮くんが売れた後に、それとも売れる前とかに、
うん、売れ、高校教師2で結構有名になったんですよ。
はい。
で、その直後ぐらいに、なんか中学の同級生から当時聞きましたね。
ああ、
うん。で、僕の担任だった先生が、その、一応担任だったらしいんですよ。
うん、うん。
うん。だけど、ね、で、その後、こう、2丁目でずっと、
うん、うん。
ね、してたって結構有名な話ですよね。
まあ、みんな知ってますけどね。
うん。
うん、
そう、だから、まあ、あれは、その、ね、実際、悪いお薬みたいなのをしてたのを、
うん、
を逃げるために引退したのの隠しじゃないかとも言われてますよね。
まあ一応尿検査は陰性で通ったんだけど、
うん、
毛髪検査するかどうかっていうところに来て、
はい、
芸能界引退します
っ
ていうね。
そうそうね、逃げるは恥ですけどね、うん、役に。おさんくさいね。
コカインを飲むのは恥だが、チンコ立つ。
なんでチンコばっか言ってるんですか。はい。
メンヘラジジ川柳、
まあ
う
ん。まあでもね、成宮くんも、本当、残念ですよ、僕。
うん。うん、まあ、そんなところですか。
はい。あとなんかありましたっけ。
まあ、いろいろ、めちゃめちゃたくさんありますけどね。
パククネさん。
パククネさん。
パクネさんはね、ね、
まさにメンヘラ事案ですけれども。
うん、僕あの、昨日パチンコしながら、あの、血液型ゾーン聞いてたら、うん、諏訪山先生が、
うん、
もうかわいそうで抱きしめたいって言ってたんですよ。
まあね、
ちょっと笑っちゃいました。はい、なんか、はい、
メンヘラ事案ですよね、まさにね、うん、あの占い師の方も含めて。
そうですね、うん、まあでも本当もうそんなあればっかですよね。やばい、なんかこう人がやばくなるっていうかさ、
うん
うん、そういう事件多かったですよね、今年はね。
まあ、あと、一応、一つ言っとくと、う
ん、はい、
林家ペイさんは、ドナルド・トランプ当選を予想してました。予想っていうか、
予想
知ってました。あらかじめ。
それどういうことなんですか。
うちの義理の母から聞いたんですけど、
はいはい、
奥さんのお母さんからが、うん、大統領選の日の前の日に朝ごはん一緒に食べたんですけど、うん
う
ん、お母さんとね。
あ、はいはいはい、
で、いや、昨日なんかね、みたいな、言い出して、あの、麹町の方かな、
うん、
のラーメン屋で昼飯かなんか食ったらしいの、
はい、
したらもうピンク色の人が電話に向かって大声で話してるから何かと思ったら林家ペー、
うん、
で、だから日テレの帰りなのかな、
はい、あ、近いですもんね、麹町ね、うんうん、
にすごい寄ったらしくて、
うん、
でどんなこと携帯で大声で話したかというと、あ、トランプだね、うん、決まり決まり、うん、もうトランプで決まりだって。
え、
うん、じゃあ今テレビ局出たから帰るからみたいな大声で話してて、私もよっぽどトランプさんで決まりなんですかって言おうと思ったんだけど、ちょっと話しかけづらくてって言われた。でそれで、そうなんですかみたいな、
うんうん、
で一応俺ツイートしてるんで、
はい、
これは大統領選が決まる前にツイートしないと、
はい、そうですよ ね
。と思って、ちゃんとツイートしてます、
うんうん、
あの。検索してみれば出てきます。
はいはい、
で、実際、ゾッとしたのがね、
うん、
その次の火曜日ですよ。
うん、ですよね。なんですかね、なんか、フリーメイソンですか。
ギフハブでしょ。ギフハブの一員なんでしょ、ペイさんも。
ねえ、怖いですね、それね。うん、
本当に、あるのかもしれないね。まあそんな感じでね、
はい、
まあ、メンヘラデイキャッチ大人気のコーナーありますけれども
誰に、はい、
僕またね一つ新しい企画を思いついちゃったんですよ。
何ですか。
いつかそれはリスナーさんだったり、はい、まあ、僕のラジオ以外の活動で知り合ったり僕のこと知っている人いますよね、
うん、
皆さんねいろいろとお悩み抱えてると思うんですよ、
はいはい、
まあ、メンヘラ的なお悩みもあるかもしれないし、
はい、
メンヘラじゃないお悩みもね、
うん、
いろいろお金の問題だったりね、
はい、
あの元家族の問題だったり抱えてる方多いと思うんですよね、
うんうん、
そういう方々にスカイプをつなげてこの収録レコーダーの前で僕と菅津さんで人生相談に乗ってあげようっていう Web2.0 時代の到来を予感させる全く新しいコンテンツを思いついたんです
よ、は
い、
それ10年ぐらい前も言ってました
ラジオ声のお便りですね、
はいはい、
まさにあれが今、うん、Web2.0 時代の到来とともに姿を変えて、うん、名付けて、
うん、
スカイプ人生相談。
おいいですね。
変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりもこれからできることをみんなで一緒に考えましょう。複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、様々な謎や疑問を徹底的に究明するスカイプ人生相談。局長の西田敏之です。
え、西田敏之なんですか？
だって、あの、テレフォン人生相談っていう、うん、ちょっと、うん、俺の想念をギフハブが感知して、数日前に思いついたのね、スカイプ人生相談。
はいはいはいはい、
でも、ギフハブが多分感知したんでしょうね。うん、あ、吉田がまたいいアイデアを思いついたって、はいはい。またパクられちゃったんですよ。またパクられちゃったんだよ。日本放送のテレフォン人生相談っていうのは。
あ、
まあ、日本放送の中で一番の長寿番組ですけどね。
へ、うん、え、それ知らないんですか？
え、テレフォン人生相談ですよ。
あ、はいはいはいはい。あ、なるほどね。
うん、
あ、パクられてるわ、それ。 で、すみません、拾えなくて。はい。
自分で自分のこと拾いますけども、うん、
はい、はい。
西田敏行さんじゃないですか、うん。テレフォン人生相談のパーソナリティ。
僕、逆にそれをずっと知らなくて聞いてた。
めちゃめちゃ、声が似てるじゃないですか。
う
ん、え、西田敏行でしょ？
あ、そうか。そうなんですか？
違うよ。
加藤さんでしょ？
違うよ。
なんだっけ。
だから加藤さんっていう、うん、だ加藤さんって誰？
わかんないです。
でも西田敏行じゃん、明らかに声が。
あ、似てますよね、確かにね。
うん。うん、あ、よかった。ようやく通じたね。俺、探偵ナイトスクープの下りがあったところで、感づいてもらえると思ったんですけど。
ね、ナイトスクープ本当見たことない。
あ、そうか、ナイトスクープを知らないんです、う
ん。あんま知らないんですよ。はい。ああ、じゃあ、テレフォン人生相談。
ボケるにしても、知識のない相手には通じません。
そういうか、そう、まさにそういう感じ。
加藤さんが。
なんとかしなさいよ。
ね、めちゃめちゃ西田敏行に、うん。じゃあ、あれ、加藤さんって人が、
はい、
西田敏行の真似をずっとしてるわけ。
いや、
俺、ここね、数日前に知ったから、テレフォン人生相談っていう番組を。
はいはいはい。
で、西田敏行はずっと思ったの。
ああ。
西田敏行こんな番組やってるんだって。
うん。ね、自分もちょっと今黒くなりつつあるのにね。
え、そうなんですか、はい、全然知らないです
か。そうですよ。はい。
はい、
うん。
いや、
はい、
っていう、
うん、
まあ、いや、あの、西田敏行そっくりの人がね、
うんうん、
パーソナリティをやっている、
はい、
加藤先生ですよね。
うん、はい、はい。
の真似。
はい。
押しつつ西田敏行もぶっ込むっていう、ちょっとハイブローすぎましたね。すいません、すいません。
はい、すいません。で、
どうする、
うん、なんかやる気出てこなくなっちゃった。
まあ、というめちゃめちゃ面白い番組じゃないですか。
うん、じゃあ
僕はにわかなんで申し訳ないんですけど、うん、スカッツさんはだって昔から知ってますもんね。
僕はだから、西田敏行って頭は全くなかったんですけど、はい、あの、それこそね、高校生ぐらいの時とかも、聞いてましたね。
うん、おぉ。
あの、録音したりしてましたね。
おぉ、
うん。
ディープなんですよね、相談内容が。
まあ、ディープですよね。
で、また、相談に乗ってくれる専門家の先生たちも、うん、結構歯に衣着せぬ。
そうですね。
スパッとね、うん、切り込んだり、あとは、相手が隠してることとか見抜いたりとかしてね。
うんうん、ね、まあ、優しい、感じの人もいますけどね。
はいはい、
うん、
結構ほら、まあ、YouTube とかに上がったりしてるじゃないですか。
うん、
の神回、傑作選みたいなのが、うんうん。あれは大抵ちょっとやり込めるような回が多いんですよね。
そうですね、う
ん、あの相談者の嘘を見抜いて、
ね、うん。あの、パチンコ中結構お世話になってるんですけど、
はいはい、
うん、ね、大体、あの、幼少期の話とかしたがりますよね。
どっちが？先生が？
先生がね。こうなんか悩みの、根幹がさ、そういうところにあるでしょみたいな。
あなた、お母さんとうまくいってなかったでしょ。
あのね、それね、奥さんにね、お母さん見てんの、あなた。みたいな、そういう感じが多いんですよ。
その掃除の仕方がダメって言うでしょ、あなたはね。掃除の仕方じゃどういうふうにしてほしいのかっていうと、お母さんみたいにしてほしいんじゃないの言われてみたら、そうかもしれないです。
そういうの多いですよね。
もう僕がツイッターでテレフォン人生相談面白いなってつぶやいたらなんかすごいみんな全然リプとか返さないような人が結構反応してくれましたから全国にコアなファンが多いんでしょうね。
まあそうでしょうね。だって本当にあのね、僕それね、今回そのいろいろ調べてる方に見当たんなかったんですけど、うんうん、僕が過去に聞いてすごい怖かったのが、
はい、
それこそ遊南とかチューブには多分ないと思うんですけど、
うん、
山に行って自分と、自分のお兄さんともう一人誰かが山に行って遭難したんですよ。
そう。
で、そしたらお兄さんだけが帰ってきたんです。見つかったんですって。
生きて
生きて、
うん、
でもう一人は亡くなったのかな、
うん、
なんか滑落したのかな、はい、でそうなんだけど、あれはきっと兄が殺したみたいな。
それ人生相談の域超えてますよね。
で、なんかそんなような相談会があったんですよ。
はいはい。
僕の夢じゃなければ。
はい。
あのね、あれ怖かったんですよ。
それは相談に乗りようがないじゃん。 それを北芝さんとか、
ね、最寄りのね、警察署に、みたいなね。そういうのしかないですよね。
そういうしかないよね。でも、北芝さんに相談すればね、またいろんなルートから突き止めてくれるかもしれないけど。
でもね、僕今話してて思ったんですけど、はい、テレフォン人生相談って、僕たちはほら、その悩みが聞きたくて聞いてるじゃないですか。だから、はい、こうしたらいいよってアドバイスって聞いてないね。覚えてないね、あんまり。
まあね、ただ、うん、結構ぶっ込んだアドバイスとかで面白かったりもするけどね。
そうですね。僕でもその山のやつは、うん、そのね、誰が何を言ったのか全然覚えてないです。
超気になるじゃん、うん、それ、
うん。ちょっとだからうろ覚えですよ。その、うん、でも兄が殺したんじゃないかみたいな、
うんうん、
そういうのに匂わす話だったのは確かだと思うんですよ。う
ん、あとなんか。鼻をずっとつまんで喋ってる人の回があるとかって、なんかそれもツイッターでリプが来たんですけど。
超怖いんですけど、それ。え、何ですかそれは。
わかんない。いや、それしか書いてないから、それ以上のことはわかんないんですけど。
なんかね、僕はこの前ラジオの話したじゃないですか。はい、あの時にツイッターで、あれ面白かったですみたいなお返事いただいてて、
はい、
その人が教えてくれたやつなんですけど、なんかね、ずっと、後ろでうめき声がしてるやつあるんですよ。
テレフォン人生相談の回で。
多分あれテレフォン人生相談じゃない、なんかそういうようなラジオの番組で、
うん、
うん、でリスナーさんが出るやつで、
うん、
結構ね不気味でしたよ。
まあそういう特殊回はね、うん、まあそれはそれとして今ちょっとざっくりテレ人とは何かを、
はいはい
ね、説明しなきゃいけないんですけど、
ま
あすね、
ま
あ、
いろんな悩みの人が出てきて、はい、それを各回のその先生方が、
うん、
解決し、ズバッと解決していく。
ね、今、タイムシフト視聴とかありますから、
うん、
ラジコとかで ね、
はい、
日本放送の月曜日から金曜日、うん、朝11時から15分間、
はい、
東京とか、ね、関東だと、うん、まあ、全国で流れてますから、別の時間帯とかでも。
うん、
か、神回傑作戦をうっかりパソコンいじってる途中に。
見えちゃったみたいなね、
うん。なるかもしれない。
したくないのにこんなものってね。ね、うん、
なるかもしれないですけれども、はい、うん、ね、聞いていただくといいかなと思うんですけども、はい、でも僕もやっぱりね、ハマっちゃってね、
うん、
面白いって思って、
はいはい、
で、さっきの竹書房の執筆もちょっと一段落ついたところなので、はいはい、やりたいって思って、
うん、
テレ人、やりたいの、
はいはいはい、
やりたいの、うん、ってなって、募集しましたよ。
お、
相談してほしい人募集って、
うん、
で、専門家の菅田さんに、
うん、
ご意見を伺うという。
いつの間にそんなの、そう、なんか
やること早いでしょ。
何日か前から、うん、そういうことをしますっていうラインをいただいてたじゃないですか。
はい、
で結構会長こう短文のラインいくつも来ますよね。
うん、はい。
あれね、パチンコ中で僕出禁がうんぬんとか、なんか大変な時にあれが来てて、
すいません。
だからお返事が遅くなってすいませんでしたけど。
はい。ご想像しなんか、
ね、やりたかったんですね。やりたかったとか、
それ通じてなかったの？
いやいやいや、やりたくて、で、うん、今回それを募集したってことなんですね。
そうです。
お、
一応相談、
はい、
してもいいという方は見つかりました。うん、
お
う、うん。あとは断られました。なんか、僕が紳士的に馴染ってきそうだからやめておきますって断られて、一人はね、ある女性からは。
はいはい、
分かってんなと思いましたけどね。やること分かってんなと思いましたけど。まあまあ、そんな感じですよ。じゃあちょっとね、
はい、
また新コーナー、
はい、
スカイプ人生相談、
はい、
始めさせていただいてもいいですかね。
よろしくお願いします。